希望あふれる明日に向かって、あなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原恵です。
よろしくお願いします。はじめまして、持田博嗣です。
はじめまして、小原恵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日は初めてということで、
はい、
はい、バルナバ先生の自己紹介というか、はい、お願いしたいんですけれども、先生ご家族はどういう感じに？
家内とそれから2人の子供たちがいますね。
は
い、
お子さん、
はい、
お子さんは男の子女の子どちらですか？
上の子が、大学1年の男の子、
はい、
それから下の子が高校3年の女の子ですね。
じゃあ受験生ですね。
受験生です。
今忙しいんじゃないですか？
大変です。
大変ですよね。お父さんとしてはご心配ですか？
やっぱり気を使いますよね。
ああ、そうですよね、テレビ大きい音で聞いちゃいけないのかなとか。
そうそうそう、消したりね。
はい。
それから他の部屋でちょっとなんか本読んだりね。
静かにしたり、
うん。静かにしたりね。
じゃあまずはもうちょっと、あと何ヶ月か、半年ぐらいですかね。
そうですね。
おとなしくしている日々ですね。
そう。とにかく気を使ってます。
じゃあ、先生、ご家族と、お住まいですよね。
そうです。
はい。お住まいどちらですか？
埼玉県の三郷市っていうところなんですね。
三郷っていうと下の方ですよね。
もうね、東隣が千葉県松戸市。
あ、はい。
それから南隣が東京都葛飾区。
はい、葛飾区。それぞれのこう境みたいなところですよね。
そうですね。本当に境ですね。
そこに何年ぐらいお住まいなんですか？
もう、そろそろ19年ですね。
19年？
はい。
それは、先生は、バルナバ先生は、牧師先生で。
そうです。
牧師先生ですね。
教会の牧師ですね。
教会でそちらにいらしたってことですか？
そうです。
任官っていうんですかね。
はい。赴任しましたね。
はい。それが19年前。
19年前。
三郷の教会。
三郷教会っていう教会です。
三郷教会。埼玉県の三郷教会ですね。
はい。
そちらにもう19年いらして、教会にこう行くようになったきっかけっていうか、先生はもともとクリスチャンでいらっしゃるんですか？それとも？
いえいえ、全然ね、キリスト教とは関係がなくて、誰も親戚にクリスチャンがいなかったんですよ。
いらっしゃらないんですか？じゃあなんで急に？
私はね、このバイブルウェーブを提供している、キリスト改革派教会のラジオ番組を聞いて、
はい、
それで教会に行ったんです。
なんていう？
明日への窓っていう。
じゃあ今でもやっている。
今でもやってますね。
はい。それでどんな、なんていうんですかね、お話っていうかあったんですか？何が気になったんですか？
そうですね。最初はね、それが、こう、短波放送で、海外からこう伝わってくる、伝えられてるっていうことで、
はい、
それが面白くて聞いたんですけども、だんだん自分の生活の中で、悲しいことっていうか、いろいろこう、家族の、中で病気の人が出てきたりとか、いうことが出てきて、それで、その中で読まれる聖書の言葉だとか、賛美歌に、なんかこう、安らぎとか、そういうのを感じたのが、聞き始めたのが中学1年で、
はい、
で、それを聞いてるうちに高校1年の頃に、教会行きたいなと思い出したんです。
あ、はい。
そしたらね、教会ができ始めたんです。
あ、周りに？
家からね、そうですね、自転車で15分ぐらいのところ。
じゃあすごい近くですね。
近くです。
で、しかもそれが、改革派だったんですか？
同じこのね、改革派の教会だったんです。
それはすごいことですよね。改革派の番組を聞いてて、改革派の教会が近くにできる。
そう。
すごいですね。
いや、私でもこれが初めてだったので、みんなもそうだろうと思ったんですけどね。違うんですね。
そんなに簡単にはできないですよね。
そうですよね。だからね、あそこに教会ができたのは、私のためかななんて、ね。
先生のため。
そう思ってるのに、自分のためにできたような感じ
がして。じゃあその、教会に行くようになって、後々牧師先生になるわけですよね。その牧師先生になるまでの過程とかで、こう特に先生バルナバ先生が気になったとか、あるいはこの言葉が好きだなっていうような御言葉には出会ったりはしたんですか？
そうですね。
うん、
じゃあちょっとここで一息入れてから、そのことを話したいと思います。
はい。先生のその気になった言葉っていうのを伺いたいんですけれども、
はい、 これはね、新約聖書のローマの信徒への手紙の8章28節、
はい、
こういう言葉があるんですけども、
はい、
神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています、っていう言葉なんです。
はい、これはどういう意味ですか？ちょっとわからないんですけど、
ね、そうですね、平たく言ってしまうと、
はい、
神様を愛する人のために神様はいろんな出来事を良いようにしてくださると、
はい、
全部、益にしてくださると。
悪いことも悪いことじゃない、塞翁が馬みたいな、そういう感じですか？
そうですね、いろんな悲しいこととか、はい、悪いこととか、ある時は自分の失敗でさえも神様がそれを、プラスにっていうか、
はい、
宝に変えてくださるっていうか。
先生はこの御言葉がなんかこう自分にとってプラスになるっていうか、これが、これかこういうことかみたいな、何か体験とかがあったんですか？
そうですね、その教会に行き始めるきっかけになったのは、中学1年の時に父親が急に半身不随になって、はい、脳梗塞になったんですね、はい、
病気でですね、
病気で、トラックの運転中に、で止まってる車ね、7台ぶつけちゃったりして、
大変ですね、
大変でしたね。でその後1年間ずっと入院生活して、
はい、
で母は付き添いで、
そうですよね、
で兄も、中学卒業してからもう働き出して、で姉はアルバイトしながら高校行ってっていうようなことがあって、
はい、
私も中学生でしたけども、それからずっと高校1年になった時に、
はい、
私は高校行ったんですけども、その時に今度母が危篤になっちゃって、働きすぎて過労でしたね。透析っていうのがあるんですけど、腎臓が悪くなって、それで朝
血を全部きれいにするんですよ
ね。そうですそうです、
はい、
でそれでね、急に呼吸ができなくなってしまって、それで救急車を呼んで、
はい、
で家族誰か乗ってくださいって言われて、私が乗って、
はい、
で病院に着いたら、呼べる人全部呼んでくださいって言われて、
はい、
もうね本当に真っ白になっちゃいました ね、頭の中がね、
でそれがそれさえも何かいいことに、
そうですね、
できたんですか？
そういうその自分の生活の中で起こった悲しいことや、そういうなんていうかな、嫌なことも、
厳しいことです
ね。そう、厳しいこともね、もう自分の手の届かないこと ですけど、神様はそれもその益に変えてくださる、ってことはそれさえも神様の力の及ぶ中にある、神様がそのことも、プラスに益に変えてくださると、でそういう言葉を聞いた時に、それまで その不安だとか、
はい、
先行きのこう重たい気持ちっていうのが、パーッと消えちゃったんですよね。
具体的にこういういいことがありましたっていうことではなくて、その言葉によって救われたっていうことですかね。
そうですね、なんかねもう全部将来のことも神様が、こうなんていうかな、引き受けてくださったような、そんな安心感でしたね。
じゃあすごくこう先生を変える、
そうですね、
一つのこう岐路になるような言葉、
ね、そうですね、
じゃあこの言葽の意味自体もそういう、
そうですね、やっぱりこうある意味で偶然はないっていうか、
はい、
どんな悲しいことにも、
ええ、
それからどんな、問題にも、
はい、
意味があるっていうか、それさえもその神様が、最善に変えてくださる、益にしてくださる、それから、一人一人の存在っていうかな、
はい、
みんながこう生まれてきたり、生きてることが、
はい、
決して偶然ではなくって、神様がその人に生きてほしい、生まれてほしい、その人に存在してほしいと思って、
はい、
目的があって生かされてる、いろいろこうね、元気な人もいらっしゃるけども、生まれながらにして体にハンディを負った方もいらっしゃいますよね、
はい、
でもどの人もその人が神様に、その人でなければ果たせない役割とか、それから意味と価値、
はい、
そういうその使命みたいなものをいただいてね、
な
ってるっていう、そういう意味もあると思いますね。
無価値なものはないっ
てい
うか、じゃそれもこうそういう言葉も、そういう意味もこう先生の心の中に入ってきたっていう感じなんですね。
そうですね。 で、そのことは、なんかいろんなこう悲しいことがあったり辛いことがあっても、忍耐力を得られるっていうか、
はい、
うん、決してこのまま悲しいままにいかないぞって思えるし、
うん、はい、
うまくいっても、自分の功績で頑張ってできたんだっていうなんかおごりから自由になって、
はい、
神様の助けだったのかなっていうふうに思えるから、
うん
うん、そういう意味ではすごくこの御言葉っていうのは素晴らしいなと思いますね、う
ん、ご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。
そうですね、神を愛する者たち、うん、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。
最終的には益になる、
うん、そうですね、
うん、ということなんですね。
はい、
はい、分かりました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年もクリスマスの集いを開催します。日時は12月9日土曜日午後6時から8時までです。場所はお茶の水クリスチャンセンタービル8階ホールで行います。入場は無料です。今回はコンテンポラリークリスマスワーシップに皆様をご招待いたします。リスナーの皆さんのお越しをお待ちしています。今週のプレゼントですが、今週はおやすみ羊サシェを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきにおやすみ羊サシェ希望と書いてお申し込みください。このサシェというものなんですが、枕の中に入れる匂い袋、まあ、匂いのついたぬいぐるみだと思ってください。
はいはいはい、
それを入れるとこうし安眠できるというか、うんうん、こう入眠がしやすいっていうんですかね。
なるほどね、
はい、そういうものです。
はい、
はい、プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルーウェーブ、郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルーウェーブの係です。お手紙をくださるときにはあなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは10月13日金曜日です。
それから番組に取り上げてほしいテーマなんかもお寄せくださると嬉しいですね。
はい、
バイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
はい、ホームページのアドレスは www.jesus-web.org www.jesus-web.org です。
番組へのご意見ご感想もぜひお書きください。
はい、
ファンレター励ましのお手紙じゃんじゃんお寄せください。お待ちしています。
お願いします。
ファックスでのお便りも歓迎です。
はい、ファックス番号は東京 03-3292-7605 東京 03-3292-7605 です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
小原恵美でした。
それではお元気で、
さようなら。